そうですね、先ほど読んでいただきましたですね、3つの例え話がありますね。1つは畑の中で宝を発見した人がその宝を自分のものとするためにどうしたかという話。2つ目は最も高価な真珠を見つけた商人はその真珠を買うためにどうしたかという話。3つ目は漁師がですね、網にたくさんの魚があったけども、いい魚と悪い魚に分けたという、まあ、そういう話ですね。今日ここから3つのメッセージを取り次ぎたいと思うんですけども、まず1つはですね、人生というものは無駄と思える中になくてはならない宝があるということですね。人生というものは無駄と思えるものの中になくてはならない宝があるということですね。皆さん、畑を買った人はどうして持ち物すべてを出してね、その畑を買ったんでしょうか。なぜですか。それはその畑の中にね、すごい財産がね隠してあったからでしょ。当時ですね、銀行もあったんですけどね、銀行もあったんですけども、大変すぐ潰れるか分からないね。銀行が倒れそうやからって今みたいに国がね、援助してくれるわけではありませんのでね、国が潰れたらもう紙くずになってしまいますね。そこでね、どうしたかというと、自分の持っているその畑にね、この壺にですね、壺かなんか分かりますその箱にね、お金をいっぱい金貨をいっぱい入れて、それを穴を掘ってです、中に隠しておったわけですね。とかその人が生きとるうちはいいですよ。誰にも言わなかったら、もう家族もね、子供も孫も知らない。そのうちにですね、あ、そういうことを知らない人が、他の人がその、ね、畑を買ってね、そしてたまたまそこを高いしたらカチンと、お、何かあったの、あったからだよ、そういうことはよくあったんですよ。だからこの例え話は単なる例えではない、そういうことはよくあったわけです。でもね、皆さん思いませんか、なんで畑全部買ったんですか。その壺が埋まってるね、その、まあ、50センチ四方だけ買ったらよかったんじゃないですか。それはできっこないんです ね。やっぱりその畑一枚全部をね買わないと売ってくれないね。これをね、皆さん人生に当てはめたらどうでしょうかね。私たちの人生になぞらえますと、幸福という宝をですね得るためには、その幸福の時間だけを買い取るのは不可能なんですね。あってほしくないこと、苦しみとか困難とか、買いたくないような時間も買わなければなりません。それが人生というものですね。でそしてそのことをもっと突き詰めていきますと、そういう困難や苦しみの中に本当の幸福を見つけることができるということですね。皆さん、人生にはいろいろあってほしくないことがあります。病気、事故、失業、あるいは人間関係がこじれて、いろいろなこう悩み苦しまなければならないこともあるでしょう。でもそういう無駄と思える中に本当の宝が発見する、そういう秘訣、鍵が隠されているというんですね。あるところに仕事バリバリにできるキャリアウーマンの女性がいたんですね。 A 子さんとしておきましょう。でこの A 子さんは出世も早くね、人一倍仕事ができたから、やがて課長に抜擢されました。ところが課長になったその時からね、今までやってなかったいろんな仕事がね、次からねこう自分のところに持ってこられて、もういっぱいヒートアップね、もうヒートオーバーと言いますかね、オーバーヒートですね、オーバーヒートしてしまってですね、もうニッチもサッチもいかなくなった、もう精神的なゆとり全くなくなって、そして精神的にね全くもう仕事に手をつけられなくなって、ついに会社を辞めてしまった。しばらくはショッピングなどをしてね、気を紛らわしていました。でもね、心の中に思うんですよ、私は失業者や落語者になった、そういう敗北感と、 将来どうなるんだろうと不安、その不安からね、彼女は買い物依存症になったんです。ね、何でもかん、何でもショッピングデパートとかね、そういうとこ行って、あれも欲しい、これも欲しいってね。何百万円もあったお金が、見る間にどんどんどんどん減ってね、ほとんど突き果ててしまった。経済的にも苦しくなって、ますます追い詰められていった。そこで彼女はついに、自分の命を絶つ決心をしたんです。そこで彼女はどうしたか。インターネットを調べた。そしたらね、そういう自殺サイトというかね、自殺のやり方について解説したサイトがある、ホームページがあるみたいですね。私見たことないんですけどね。皆さん見たことあります？おそらく見たことないと思いますけどね。ね、で彼女はいろんな、ね、方法があることを知った。そこで、どうせ死ぬなら美しく死にたいと思って、いろんな方法を調べていた。その時にね、ふと彼女の頭にね、感謝、祈りという言葉がね、パーンとね、出てきたんですよ。今までそんな言葉を思ったこともないのに、突然そういう言葉が思い浮かんだんですね。で、これは何か不思議だなと思ってですね、そして今度感謝、祈りというね、言葉を入れてね、検索してみたらね、Google で調べてみたらね、一つの御言葉が出てきた。すべて疲れている人、重荷を負っている人は私のところに来なさい、私が休ませてあげようと、あの有名なマタイ11章28節ですね。その御言葉がね、彼女の心に響いたんですよ。もう御言葉にあった時、彼女はもう涙があふれてね、もうね、あの真っ暗な中に一筋の光がさーっと差し込んできた、そういう瞬間でした。それから彼女はですね、もうそういう自殺性サイトはもうやめてですね、キリスト教の教会のホームページをいろいろ検索したそうです。そしてそこに書いてある、紹介されているいろんなクリスチャンの証とか説教とか、ね、うちのホームページもね、こう紹介されてますけどね、それを読んだ、読むたびに希望が湧いてきたそうです。そしてある教会のですね、ホームページに書いてあった説教を読んだときにですね、そこに書いてある通りにお祈りを捧げた。初めて神様に捧げたお祈りでした。そして心にイエス様を迎えることができた。そして近くの教会に行ってですね、そして彼女はそこで洗礼を受けて、喜んで信仰生活を送っている、新しい人生をスタートすることができた。皆さん、もし彼女の人生がね、順調に進んでいたら、その宝、なくてはならない宝をね、発見することはできなかった。ね。ですから、ある面あってほしくないという無駄の中にこそ、イエス様という大きな宝が隠されているということ。そのことを覚えたい。そして、二つ目にですね、次に高価なる真珠の例えにですね、身を向けていきたいと思うんですね。で、彼はそこでですね、この商人はどうしたかというと、より値打ちのある真珠をね、見つけるために世界中を飛び回ったというんですね。まあ、当時の世界で、まあ、地中海世界と、あるいはアジアの方にも行っていたそうですけどね、そういうところをずっとね、何日間も船に乗ってですね、そしてその上陸してね、真珠をこう探しまくった。そしてたった一個の今までにない次元の違う、レベルの違う、最も高価な真珠を見つけた時はどうしたか。今まで自分が持っておった全てのものを売り払って、そのたった一個の真珠を買ったというんですね。この高価な真珠って何を意味してるんですか。誰のことでしょうか。知ってますね。言わないだけで、ね、イエス様のことですね。イエス様、イエス様を信じなければ永遠の命はないと。でもそれだけではないんです。神様、イエス様の視点に立てば、この高価な真珠というのは他でもない私たち一人一人のことを意味するんですね。皆さん、神様から見たら皆さんはね、高価な真珠であるわけですね。どんなものを全て捧げても失っても買い求めたい真珠、それが皆さんであるわけです。皆さん、 持ち物すべてを売ってと書いてありますね。私たちが持ち物すべてを売ってその真珠を買う前に、まず神様がご自分のすべてである愛する御子イエス・キリストを惜しまずに差し出してくださった、捧げてくださった。ここに神の愛がある。ローマ書8章32節に書いてありますね。私たちすべてのためにご自分の御子さえも惜しむことなく死に渡された神がうんぬんと書いてありますね。そうなんですよ、ね、私たちがイエス様を求める前にイエス様がすべてのものを最も大切な御子を差し出して私たちを求められた。皆さんイエス様を求める時にね、すべてのものを差し出しました？自分の人生すべて捧げました？もし皆さんね、私を信じて救われたならばね、お金も、カルト宗教はありませんけどね、もし例えばですよ、お金も、ね、何も全部ね、もう捧げなさいと言われたら皆さん捧げます？家族も子供も全部捧げて私だけを信じなさい、そうしなければ救われませんよと言われたらどうです？ついていけないでしょ。ついていきたいと思いながら、あのね、全て の財産を捨てて、ね、捧げて貧しい人々に分け与えて私についてきなさいと言われた 若者はどうしました？顔を曇らせ、ね、悲しみながら去っていったでしょ。そうならざるを得ないのが私たちなんですよ。その私たちのためにまずイエス様がご自分の一番大事な御子を惜しまずに差し出してくださった。ここに神の愛がある。皆さん真珠がどうしてできるかご存知ですね。アコヤ貝というのがありますね。アコヤ貝、ね、アコヤ貝のとっても柔らかな肉の部分に小さい小さい砂粒がね入るんですよ、ね、これがアコヤ貝にとってものすごい激痛、苦しみです、痛みです。しかしね、吐き出すことはできません。そこでなんとかもがき苦しみながらその痛みが少しでも和らぐようにと体内から液体がね何度も何度も分泌されていく。そしてその異物を、砂粒を丸く丸くですね包み込んでいく。この過程を通してあの光り輝く一個のですね高価な真珠が生み出されていくわけですね。だから真珠のことが別名何と言うんですか？人魚の涙と言うでしょ。人魚の涙、ね、涙なしにはアコヤ貝の苦しみと涙なしにはあの真珠は生まれなかった。神様はあなたというかけがえのない真珠を得るためにあなた自身に苦しみを与えるんじゃなくってご自分の御子に大変な苦しみを与えて、十字架にかかる前の晩、イエス様はゲッセマネの園で父よ、できることならばこの杯を過ぎ去らせてください、本当にもだえ苦しみながら祈られたんですね。しかし御心も十字架にかかることが御心であると分かってイエス様はその十字架の道を歩まれました。皆さん、敵の手に渡され茨の長い5センチか6センチもあるような鋭い、ね、トゲので作られた茨で作られたこの冠を頭にかぶせられ、40回近くも鞭で打たれて十字架を担いでゴルゴダの丘に行かれました。神、父なる神様にとって我が子イエス・キリストを十字架にかけることがどれほどの大きな苦しみであったか。イエス様は十字架にかけられながら6時間もがき苦しみました。しかしそれを見ていた父なる神様の苦しみはもっと深い苦しみだった。もっともがき苦しみだ、苦しみだした、ね、これはひとえにあなたという尊い真珠を買い戻すための 神様の愛の愛なんですね。それほど皆さんは神様から愛されている、そのことをもう一度ですね、私たちは覚えたいと思うんですね。信仰生活を送ってきて、ね、目の前にいろんな問題がある、ね、ブツブツつぶやきも出てくるかも分かりません。人間、私もブツブツつぶやきもあります、ね、教会も行くのやめようかなと思うことがあるかも分かりませんけども、そういう時こそこのね、イエス様の愛、神様があなたという信心を得るためにどれほどの苦しみを味わわれたか、その愛をですね、苦しみをですね、もう一度覚えたいと思うんですね。ですからそういうほどの犠牲を払って与えられた福音ですから、受ける私たちからすれば何にも何にも増してその福音をしっかりと守っていく、信仰をしっかりと守っていきたい、他の何者にも増してですね、そのことをもう一度皆さん覚えていこうではありませんか。そして3つ目のこの魚の例えですけどね、最後は良い魚と悪い魚をえり分けて悪い魚は全て捨てるという例え話。この例えはイエス様を信じる私たちは全て良い魚として選ばれているということですね。だから皆さん安心してくださいね。昨日ね、そのことを思いながらね、説教しておりましたらね、ふとこれまでの自分のね、人生をね、思い出しました。振り返りましたね。思い出したら振り返りました。46年前、24歳の時、まあ、そういえば年齢分かりますけどね、24歳の時、46年前、たまたま車の中で聞いたルーテラワーのね、心に光を、あのラジオメッセージ、当時は正木しげるという先生でしたけどもね、そのメッセージがきっかけとなって、私はイエス様に出会って救われました。そして後牧師としての召しを受けて、今まで御言葉に仕えて生涯を送らせていただきました。私ブランクありましたけどね、自分のやりたい働きで食べていける人は世の中に何人ぐらいいるんでしょうか。率にしたら、割合にしたら本当少ないと思いますよ。多くの人がやりたくない仕事、行きたくない会社に行って、ね、仕事をせないかん、ね、会いたくない上司に頭下げないかん、ね、嫌な着にも頭下げないかんがあるんで、あるでしょ。私も経験あります、ねねね、でもそれは本当にね、家庭を得て、ね、一家を養わないかん、ね、そういう責任感があるからやっている、本当に素晴らしい、私はこう尊敬するんですけどね。でもね、私はもちろんやりたいから牧師になったわけではありません。飯です。でもね、本当に心の底から最も価値あると納得できる働きを続けることができたのは、本当に素晴らしい幸福な人生、祝福された人生だったなと私は思うんですね。いろんなことがありましたね、いろんな苦しみがありました。今度はいい言えませんけどね、言えないような苦しみもいろいろありましたけどもね、けども私が心から最も価値があると思える仕事に何十年も続けることができた。今も元気にね、まあ、この先どこまで続くか分かりませんけどね、元気に御言葉を伝えることができている、本当に大きな神様の祝福、支え、助けがあったと思いますね。普通ならね、自分を振り返ってみたらね、お前なんか悪い魚だ、あっち行けと言って捨てられても文句一つ言えない自分ですよ。自分の中を見たらね、本当に恥多い人間です。いろんな罪深いものがあります。でもね、聖書ヘブル書の11章16節でこう言ってますね、神は彼らの神と呼ばれることを恥となさいませんでしたという言葉、ね、この言葉は皆さん今日覚えて帰ってください。神は彼らの神と呼ばれることを恥となさいませんでした。神は上田哲明の神と呼ばれることを恥とされない、ね、皆さん自分の名前当てはめて読んでください、ね、 神様は自分が見ても自分で見ても恥の多い恥大きい人生を送ってきた自分でも、こんな自分でも神様は恥とされないで、これが私の弟子である、我が子であると自慢してくださる、これが神様ですね。最後に一つの証を紹介しましょう。ある日本人の宣教師がイギリスのある町の広場で伝道しておりました。ふと見ると一人の青年がね、寂しそうにね、この椅子にね座っているんですよ。でちょっと彼を伝道しようかと思ってね、そして近づいて横に座ってね話しかけた、ね、そしてイエス様はねあなたのためにね十字架にかかって、そうもないみたいな感じでこう聞いてるんです ね。あ、もう全然聞く気がないんだなと思ったその宣教師はね、彼にこう言ったそうです。ではあなたの祝福のためにお祈りをさせていただいていいですか、聞いた。そしていいですよと言うので、そして彼の肩に手を置いて祈ろうとした瞬間です、はっとその、ね、前に幻が浮かんだ。なんとその青年の前にねイエス様が立ってね、両目からポロポロと涙を流しておられる。悲しそうな顔をして、しかもその涙はね、彼がね大人に抱えているカバンにね吸い込まれていくんですよ。その幻がパッと消えて、そしてその幻のその青年に行った瞬間、その青年が急にぐるぐるっと震えて、どうしてそのことを知ってるんだって言ってるんですね。何のことかわからないんですけどね、実は話を聞いたらね、その青年さっきまで刑務所にいたんですよ。何度も犯罪を繰り返して2回も刑務所に入ってね、刑務所から出てきたところだった。ところがね、どっくも雇ってくれるところない、家族からも追放されてね、どうやって食っていこうか、そこで昔の悪い仲間とねまたコンビを組んで仲間作ってね、その仲間の一人がその医療品がどっかに入ってね、そしてあのカバンを盗んだ。そのカバンを彼が見張り役で大人に盗んあの守っていた。他の人はそんな知らない、知るわけないでしょ。彼はその青年はこのねその宣教師の一言で、イエス様は自分たちがしていることを全てお見通しであるということ、心から感じて知って恐れに包まれた。しかも恐れに包まれただけではないんです。涙を流しておられる神様はこんな自分のことをここまで愛してくださっている、幻で出てくるほどね愛してくださっている、そのことが本当に心から分かった。そこで彼はイエス様に向かって、神様こんな僕を許してください、涙を流して悔い改めた。そして二度と罪は犯しませんと誓った。そして彼はその後その宣教師を通して近くの教会を紹介されて信仰に導かれたんですね。で皆さん、こういう証ですけどね、主は犯罪をね繰り返している、そういう彼さえも恥とはしないで、彼がイエス様のもとに立ち返るのを涙を流しながら手を広げて待っておられるんですよ。これが私たちのイエス様です。ですから皆さんの ご家族がねイエス様に背を向けてね歩んでいるかも分かりませんけども、イエス様はあなたのお一人お一人に対して涙を流しながらいつでも帰ってくるようにね、こう両手を広げて祈っておられる、これがイエス様。このイエス様がおられる限り決して希望は失われることはありません。必ず心から家族のために友人のために祈っていくならば、必ず一人一人の魂はいつか救われていきますね。ですから皆さんね、このイエス様今もそして将来もいつも涙を流しながら愛してくださっているこのイエス様のことを思いながら、愛されている自覚を持って喜びと感謝を持って、この新しい1週間出発しようではありませんか。 お祈りしましょう。イエス様、今日はこの3つの例え話からメッセージをいただきました。本当に人生無駄と思える中に尊い宝があるということを覚えました。またこのイエス様がいつも覚えて祈ってくださっている、涙を流すほどに私たちを愛しておられるということをもう一度覚えることができました。ありがとうございます。私たちはイエス様を十字架に、ご自分のすべてであるイエス様を十字架につけてでも私たちを買い戻したい、その神様の大きな愛、私たちはイエス様のために何を捧げたでしょうか。信仰のみという、恵みのみ、信仰のみ、この聖書の真理を安直に受け取るんではなくて、そこに含まれた本当の厳しさ、神の愛がどれほど大きなものであるかということをもう一度覚えることができ、心から恐れを持って、また喜びと感謝を持って、この一週間イエス様に従っていくことができますように導いてください。お一人お一人の上に、またそのご家族の上に豊かな祝福がありますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。